今日はヘブル人への手紙の2章を開いてみたいと思います。
Let's open Hebrews 2。
ヘブル人への手紙2章の14節と15節です。
Hebrew 2 verse 14 and 15。
これはキリストについて書いてありますね。
It talks about Christ。
キリストが私たちに何をしてくださったかについて書いてあります。
It talks about what Christ did for us。
では、ヘブル人への手紙2章14節と15節をお読みします。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。アメン。でお祈りします。アレリアシオ、皆を賛美いたします。
Praise your name, Lord Jesus.
今日あなたが語ってくださることを感謝いたします。
Thank you, Lord, that you're going to speak to us.
この聖書の言葉を通じて私たちを養ってください。
Nourish our spirit through the word of God.
そしてキリストの素晴らしさをどうぞ私たちが理解できますように。
Help us to understand how wonderful the Lord Jesus is.
彼が何をしてくださったかを理解できるように助けてください。
Help us, Lord, to understand what you have done for us.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In the name of Jesus Christ.
Amen.
Amen.
ここで最初の部分ですね。子たちは皆血と肉とを持っていると書いてます。
Verse 14 says, children have blood and flesh.
つまりこれは私たちのことを言ってますね。
It talks about us.
私たちは皆血と肉とを持ってます。
We all have blood and flesh.
ここで言いたいことは、私たちは脆い存在だということです。
That means we are fragile.
朽ち果てる存在だということです。
We are perished. We are. How do you call it? We are not immortal.
ですから私たちはだんだん年を取ります。
We grow old.
そのような脆い存在なんですけども。
We are fragile beings.
主はすなわちキリストは、
But Christ,
私たちと同じように人となってきてくださったということです。
Jesus became a human being like us.
脆い私たちを救うために脆いものとなってくれたんです。くださったんです。
He became a fragile being in order to save us, fragile human beings.
つまり私たちが信じている神様というのは、
Our God, we believe.
もちろん全能者です。
He is almighty.
その方がただ地上を見下ろしているだけではないんですね。
But he is not just looking down from heaven.
ただ地上を見下ろして助けてやるよ、こっちおいでって言ってるんじゃないんです。
He is not shouting from heaven, why don't you come here? I'm going to save you.
この神様自身が私たちのもとに下ってきてくださったんです。
God himself came down to us to save us.
それは何のためなんでしょうか。
For what purpose?
それはその死によって
Through his death.
つまりキリストの十字架の死によって
Through his death on the cross.
悪魔という死の力を持つものを滅ぼしたんです。
He destroyed the Satan that had the power of death.
人は皆死の恐怖につながれていました。
Men were bound by the fear of death.
今生きているものも死の恐怖の中にあるんです。
The people who are alive now are still under the fear of death.
なんで平気で生きていられるのかというと、
The reason why we can be still alive.
それは死ぬことを考えてないからです。
But because we are not thinking about dying.
いつか死ぬということが分かっていれば、
If we really know that we are going to die,
どこに行ってしまうのか分からないのであるならば、
If we really don't know where to go after death,
もう恐ろしくて生きているのが大変なはずです。
It might be so difficult to be alive.
ですから普段は考えないようにしてます。
So in daily life, We don't think about it.
この人類にとってこの死の問題が解決しなけしていなければ、
unless the problem of death is solved、
あらゆる問題も解決していないということです。
Any other problem will not be solved。
病を恐れるのも、
the fear of the sickness、
また飢えを恐れるの、
the fear of hunger、
仕事がないのを恐れること、
the fear of the lack of jobs、
それらのすべての恐れというのは、その根本にあるのは死なんですね。
All these things come back。Come down to the problem of death.
ですからまあ普段から死ぬことは多くの人は考えていないでしょうけども。
In usual days, we don't think about dying.
しかしそれはこの気を紛らわしているだけなんです。
But we get distracted.
これ別に私の言葉じゃないんですね。
It's not my words.
ある有名な人の言葉です。
One famous man said.
ホリエモンが言ったんですね。
ホリエモン said.
皆さんホリエモンご存知ですか？
Do you know about him?
本名がなんだ、ホリエ高文ですね。という方で、皆さん知ってます？
Have you heard of him? Have you heard about him?
結構知ってますね。
Yes.
まあ1990何年に会社を設立して。
In 1990s, he established a company.
でも2000年のある時期にはもうすごく大きな会社になりました。
And in 2000, his company grew so big.
ライブドアっていう会社ですね。
It's a live door.
で、ある時はもうプロ野球チーム、今のオリックスバッファローズを買い取るところまで行っていました。
He reached such a high level, so he was able to buy a whole professional baseball team.
またテレビ局を買い取るってフジテレビをもう株式の筆頭株主までなっちゃったんですね。
He also was trying to buyOne TV broadcasting company.
もう本当に当時飛ぶ鳥をも落とすような勢いでした。
He had such a momentum, like he was just growing big.
そしてもう自民党から立候補してくださいって言って誘いまで来たんですね。
And Liberal Democratic Party asked him to be the candidate for the statesman.
もうもう日本はバブルは終わってましたけども。
But bubble economy was finished by that time.
しかしこの新しい時代のもう求心的なこの新しいヒルズ族っていうね、六本木ヒルズに住んでいる本当にもうセレブだったんですね。
He was like a celebrity. He was really making a lot of money, and then he was making fame, and then really growing rich.
まあそんな彼でしたけども。証券取引のこの詐欺ではないかと取引法違反ということで逮捕されました。
He was arrested after that.
それが2006年のことですね。で結局彼は2年間服役しまして、
and he was in prison for 2 years.
2013年に出所しました。
And he came out of prison in 2013.
まあ今でもいろいろ本を書いたりとか精力的に活動しています。
He still writes books and he's doing a lot of activities.
で彼がこの本の中で言ってるんですね。
And he says this in his book.
ゼロっていう本ですね。
He said the title was Zero.
この本の中で彼がこの刑務所の生活のことを振り返っていました。
And he was looking back on his life in prison.
で彼にとって何が一番刑務所で辛かったかというと、
What was the most painful for him in prison?
就寝時間が夜の9時だったんですね。
He had to go to bed at 9.
で、まあ彼の生活、それまでの生活というのは、
Until that time,
もう夜遅く2時まで3時まで起きていて、
He was up until 2 or 3 o'clock in the night.
眠たくなったら寝るっていう生活なんです。
He just went to sleep when he was sleepy.
ところが刑務所ではもう夜9時に寝なきゃいけないんです。
But in the prison, he had to go to bed at 9.
で、まあ仕方ないからもう布団かぶってもう眠るまで待ちます。
So he waits until he gets sleepy.
何もできない時間っていうのがあるんですね。
The time that he cannot do anything.
彼にとってこれが一番辛かったと言っていました。
He said it was it's the hardest time for him because he couldn't do anything.
なぜなら彼にはある恐れがあったんです。
Because he had one fear.
彼の本によりますと、
According to his book,
その恐れというのは小学校1年生の時から始まっていたと言いました。
That fear he started to have since he was 7 years old.
ちょっと本の内容を読みますと、彼はもう本当にこの学校の帰りの中で、
On his way back home,
私はいつか死ぬんだという恐怖に襲われました。
He just started with this fear that gripped him, like I'm gonna die someday.
この世からなくなってしまうんだという恐怖です。
The fear of disappearing from this world.
で、気がつくとその場にうずくまって、うなり声を上げながら頭を抱えて泣いていたんです。
And he was crying and he was crouching and, and putting his hands on his head.
その恐れの中に生きていたんです。
He was living under that fear.
夜寝るときにも。
And when he went to sleep,
電気を消すときにも本当に恐れに満たされていました。
He was just filled with that fear.
あのホリエモンのことを知ってる人にとってはちょっとこれは彼のイメージとは全然違うと思います。
But those who know him, maybe he has a different image.
もう六本木ヒルズに住んで、
he lived in a very wealthy place.
もう超お金持ちのセレブの勝ち組です。
He was really millionaire and he was really making success.
しかしそんな彼でしたけれども、そのような問題を持っていたんです。
He had that fear.
で、彼は本の中で言ってるんですね。
He says this.
ところがある日からを境に彼はその恐怖のことを忘れてしまったと。
But one day, he just forgot about that fear.
なぜでしょうか。
Why?
仕事が忙しくなったからです。
Because he got busy with his job.
仕事が忙しくなって、もうそのことに没頭しているときに、
When he was just soabsorbed and really busy with his work.
もうそのような問題を忘れることができた。
He was able to forget about that fear.
ある意味彼が仕事に燃えていたのは、
when he was really working hard,
彼がもう本当に頑張って勝ち組になったように見えるのは、
it looked like he was really making success.
それはこの死の恐怖から逃れるためだったんです。
And maybe because he just wanted to escape from that fear of death.
この刑務所の中にいるときに、
while he was in prison.
いやが王でもその現実を突きつけられたということです。
He just had to confront that reality.
このようなことはホリエモンだけのことでしょうか。
It's not only about him.
そうではないと思います。
I don't think so.
多くの人が潜在的にその恐怖の中にいるんです。
Many people are under that kind of fear subconsciously.
この問題が解決していなければ
Unless this problem is solved,
何の人生の勝利もないんです。
There is no victory of life.
どんなに仕事で成功しても、
no matter how successful you may be,
どんなに幸せな家庭を築いたとしても、
no matter how happy your home is,
どんなにお金を稼いでも、
no matter how much money you make,
この問題が解決されなければならないんです。
This problem has to be solved.
どのようにしてこの問題が解決できるでしょうか。
How can this problem be solved?
それはイエス・キリストが今から2000年前にしてくださったことです。
This is the solution is in Jesus Christ. This is about what he did. Jesus Christ did 2000 years ago.
この人が死に定められるようになったのは、
People were destined to death.
それは人の中に罪が入ったからです。
BecauseSin entered the humankind.
この罪の問題が解決しなければ死の問題も解決しないということです。
Unless the problem of sin is solved, the problem of death will not be solved.
しかし人間のどんなに良い行いをしても、
But no matter how much good deeds we do,
それによって人は自分一人すら救うことはできないんです。
Even if we do great works and good works, those things will not save us.
ですから人にはできないんです。
That's why human beings cannot be saved by their own strength.
人間の力では誰も神のもとに行くことはできないんです。
No man can go to God in human strength.
どんなに声を上げてもそれは届かないんです。
No matter how much you shout,
もちろん神様が人を無視しているわけではありません。
God is not ignoring
us. 神様は手を差し伸ばしているんです。
God is extending His hand.
しかし罪が私たちと神様との間の隔たりとなっているんです。
But sin is like a wall between us and God.
じゃあ神様は何をしてくださったんでしょうか。
What did God do?
その愛する一人子をこの地上に送ってくださったんです。
God sent his only begotten beloved son to the earth.
この神が人になってきてくださいました。
God became a man.
私たちのすべての罪を背負って、
And he carried all our sins.
十字架にかかって死んでくださったんです。
And he died on the cross for us.
ですからこの方を信じる者は、
That's why those who believe in him,
全ての罪が許されるんです。
Have all their sins forgiven.
神との間の隔ての壁が崩れるということです。
The wall of separation is going to crumble down.
そうであれば神様とのまっすぐ関係が持てるということです。
Then we can have direct relationship.
親子の関係を持てるということです。
We can have a relationship like father and son.
必要なアドバイスを受け取れるということです。
We can receive the good advice from God.
いつでも走り寄っていくことができるということです。
We can always run.
いつでも慰めを受けることができるということです。
We can always be comforted.
この十字架のメッセージというのは、
The message of the cross.
このまだ救いを受け取っていない人のためだけのものではありません。
It's not only for those who are not saved.
多くのクリスチャンがこの特権を生かしていないんです。
Even many Christians are not enjoying the privilege.
もう神様との間の壁隔てはないのに。
There is no wall between us and God.
もういつでもその元に行くことができるのに。
We can always go to God.
何かの責めによって。
Sometimes with condemnation,
あるいは自分はふさわしくないという思いであったり、
or thought like I'm not worthy.
そのような思いによってこの神様のもとに行くことができないんです。
And with those things hindering us from going to God.
そこにはすべての豊かさがあります。
And in God's presence, there is such abundance.
慰めがあります。
Comfort.
癒しがあります。
Healing.
ですから私たちはまずそこに走り寄っていくべきなんです。
So we need to go running to him.
何の隔てもないんです。
There is no such hindrance at all.
しかし人の思いというのは、
But the thoughts in men.
古い自分を引きずっています。
Sometimes dragging old self.
私たちはイエス・キリストを信じるときに救われたんですけども、
When we believe in Jesus Christ, we get saved.
まだ古い思いでいます。
Sometimes we still carry old ways of thinking.
皆さん鎖につながれた象の話を聞いたことがあるでしょうか。
Have you ever heard of the elephants with chains?
もうこの象を鎖でつなぐのに、
To chain the elephants?
太い鎖はいらないんですね。
You don't need a thick
chain. もちろん野生の象ならばもうすごい大変です。
Well, in case of a wild elephants, it may be difficult.
けれどもサーカスの象ですね。
But the circus elephants.
もうただ小さい時から育てられた象です。
That those little elephants, they grow in the circus.
この小さい時から鎖につながれています。
Since they are little, they are chained.
もう自分では絶対にもう逃げることができないという思い込みがあるんですね。
They have said those elephants just believe firmly that they cannot get away from these chains.
もちろん小象の時は無理だったかもしれません。
It was a case when they were little elephants.
しかし、象は大きくなります。
But the elephants grow big.
もう十分鎖なんてもう簡単に引きちぎれるぐらい大きくなるんですけども。
They're so big when they grow and they can easily break off the chains.
しかし彼らは決してそんなことはできないと思い込んでいます。
But they firmly believe that they cannot break off the chains.
もうそのようにもう思い込まされているからです。
They are made to believe that since
マインドコントロールを受けているんです。
That they have like under they are like under mind control.
私たちはマインドコントロールから解放される必要があります。
We need to be free from that.
私たちがまだキリストを知らなかった時、
Before we got to know Christ,
この十字架も救いも知らなかった時、
We didn't know Christ nor the cross.
私たちには何の解決もありませんでした。
We didn't find a solution in anything.
もしできることといえば、
Whatever we could was
このホリエモンのように、
Just like Horiemon,
うずくまって泣くことだけだったかもしれません。
Maybe crying and just
ただ叫び声を上げることだけであったかもしれません。
Groaning.
しかし今は違うんです。
But now we are in different place.
声を上げるならば、
When we cry out,
神様は聞いてくださいます。
God hears us.
まずこの親子の関係を持つことができるということです。
We can have the father and children's relationship with God.
私たちは神の家族なんです。
We are a family of God.
神様がこの地上で人間を作った理由というのは、
The reason why God created human beings on the earth.
この家族を作るためです。
Is to create the families.
神の家族です。
God's family.
いろんな人がいます。
There are so many different kinds of people.
この家族で暮らしている人もいます。
Some people live in the families.
ある人は一人で暮らしています。
Some people live by themselves.
それはこの地上における家族という単位ですね。
That's earthly families.
しかしこの神の家族というのは、
But the family of God.
みんなが神の家族なんです。
All of us are family of God.
ただ一人の父を持つ家族です。
We have one father.
それが神様なんです。
That's our God.
この家族を神様は回復してくださってるんです。
God is bringing restoration to the family.
家族というのは愛を受け取るところです。
The family is a place to receive love.
ですから神様からこの愛を受け取るときに、
When we receive love from God,
他の人たちに分け与えることができます。
We can share with other people.
この素晴らしいメッセージを伝えることができるんです。
We can share this wonderful message.
このメッセージは私たちに託されているんです。
This message is entrusted to us.
ですから神様は今言っています。
That's why God says,
私のところに来なさい。
Come to me.
私から慰めを受けなさい。
Receive comfort from me.
励ましを受け取りなさい。
Receive encouragement from me.
私があなたの重荷をすべて背負ってるよと。
I carry all your burdens.
私があなたを救うものであると主は言われます。
I am the God who save you.
これはすべての人に語られている言葉です。
This is a message.
まだキリストを知らない人のためにも。
Even to those who are not familiar with Christ.
すでに救われている人にとってもそうです。
Even to those who are saved already.
ですから恐れないで私のもとに来なさいと主は言われます。
The Lord says, "Do not fear and come to me."
今、目を閉じて少し思い巡らしてみましょう。
Let's close our eyes and let's think about what we heard.
この神様がしてくださった技をちょっと思い巡らしてみましょう。
Let's think about what God has done for us.
この十字架の刑というのは、最も残酷な刑罰です。
Execution of cross is one of the most cruel executions.
普通の死刑というのは、殺すことが目的です。
The execution is usually is done.Just to kill the people.
しかし十字架というのは
crucifixion
殺さない刑罰なんです。
Is the execution not to kill them.
まあ、日本で、ね、時代劇を見ていると
when you watch the Japanese history drama,
貼り付けにして
they get crucified and
槍でぐさっと刺しますけども
and they are pierced with
そういうことをしないんですね。
Spear.But that's not done.
ただ十字架に釘付けにして放置するんです。自然に死ぬのを待つんですね。
And they have to die slowly.
もう手と足しか釘でつながってないですから。
They are nailed just with hands and feet.
もう苦しさのあまり呼吸ができなくなります。
It's because of the heavy body hanging, so they can barely breathe.
もう本当に苦しい刑罰です。
It is really hard and painful execution.
その苦しみが待ってるということをイエス様は知っていたんです。
Jesus knew that was waiting for him.
知っていたけども、十字架を背負うために彼はこの地上に来てくださいました。
He knew it, but he came to the earth to carry that cross.
それほどまでに私たちを愛してくださっているということです。
He loved us so much.That he did it for us.
人が友のために命を捨てるこれよりも大きな愛はないと聖書は言っています。
The Bible says there is no greater love than to die, lay your life down for your friend.
イエス様は私たちのためにこの十字架の道を歩んでくださいました。
Jesus walked the path to the cross for loving us.
友のために命を捨てられたんです。
He laid down his life for his friends.
私たちのために命を捨ててくださったんです。
He died for us.
ですから私たちは救われたんです。
That's why we are saved.
私たちは皆選ばれたものです。
We are chosen.
ここにいる一人一人が選ばれたものです。
Each one of us is chosen.
誰一人例外はありません。
Nobody is exception.
今日ここに導かれてきました。
You areBeing brought to this place.
それは神様からの愛を受け取るために。
In order to receive the love from God.
そして私たち一人一人任命されました。
And each one of us is appointed.
それは私たちが人生で実を結ぶためです。
So that we may bear fruit in our lives.
一人一人に実らせるべき実が準備されています。
For each person, the fruit is being prepared.
まだ実なんて実ってないというかもしれません。
You might say, I have not borne any fruit.
しかし実が実るには時期が来れば必ず実るんです。
But when you wait, the time comes, and then you will surely bear fruit.
枝が実を結ぶために必要なことは？
What is necessary for the branch to bear fruit?
ただ木の幹につながっているということです。
the branch needs to be connected with the trunk.
聖書は言っています。
The Bible says,
私はブドウの木ですと。
I am the vine.
イエス様の言葉です。
That's what Jesus
said. イエス様がブドウの木なんです。
Jesus is a vine.
そしてその枝が幹につながっているならば、
If a branch is connected,
多くの実を結ぶことができるんです。
The branch can bear many fruit.
イエス様は言われました。
Jesus said,
私を離れてはあなた方は何もすることはできないと。
You cannot do anything apart from me.
ハレルヤ主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
ここにいる一人一人を感謝いたします。
Thank you, God, for each person.
あなたが救ってくださったことを感謝します。
Thank you, Lord, that you made.
そしてまだあなたを知らないものを救ってくださることを感謝します。
Thank you, Lord, that you will save.
私たちは今神の家族として共にいます。
We are here together as a family of God.
互いに愛し合い、
We love one another.
そして実を結ぶためです。
And we will bear fruit.
そしてその実をまだイエス様を知らない多くの人たちを養っていくんです。
This fruit will bless and help.
感謝いたします。
Many people who don't know you yet.
あなたの十字架を感謝いたします。
Thank you, God, for your cross.
どうぞこの素晴らしい良い知らせがさらに広がっていきますように私たちを用いてください。
Please use our lives so that this good news and the gospel may spread out.
アレルヤ主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name.
アメン。じゃあまず一曲歌いましょう。